本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いよいよ87回目ですね。
87回目。
そうですね。増野さんはいかがお過ごしでしたか？
なんかぼんやりしちゃって、
ほう、
また前回も前々回も聞き直さずに来ちゃったので、
ほう、
お詫びと訂正ができません。
それはね、大丈夫だと思います。
いや、なんかね、もう知り合いでことぶきさんにインタビューした時に、もう自分の出演したテレビとか一切見ないっておっしゃってて、
うん、
まあ、そういうのも態度だと思うんですけど、
はい、
僕はこのラジオに関しては聞き直して反省しようって決めてたんですよ。
あ、そうなんだ。
にもかかわらずちょっと体調があんまし良くなくて、昨日とかも、
で
2回分だと4時間ぐらいあるじゃないですか。
4時間ぐらいありますか？
ありますよ。だからちょっと夜中4時間聞いて睡眠不足になるのと、
うん、
ちゃんと寝て聞かないでいくのどっちを取るか考えてるうちに寝ちゃいました。
そうなんだ、
はい、
でもね、せいぜい3時間だと思います。
3時間か。今日はでも加藤田さんというね、阿佐ヶ谷夜の日の湯という喫茶店の店長が見学に来ていらっしゃってます。
お邪魔し
ております。阿佐ヶ谷の深夜の1時までやってる喫茶店で、JR 阿佐ヶ谷で電車なくなった時にはまずそこに寄ってください。
電車なくなっても寄った途端追い出される。
寄って追い出されたら今度はデニーズに。あの祇園的喫茶店も空いてるんですけど、まあ夜の昼寝はね、本がいっぱいあるのでね。
アスパでやってる飲み屋もね、いくつもあります
ね。まあ、あります、あります、はい、そうすると爆笑問題の事務所の方がいたりしますよ。
へえ、
はい、小泉さんは最近どうなんですか？
僕はですね、子供から風邪をもらって家族が全滅して非常に大変でしたよ。それで2人ちょっと見らんないなって思って、下の子が発生源だったんですけど、その子妻の実家にお願いしたら、そっちも風邪がみんな移っちゃって、もう本当申し訳ないことしたなって。
なん
とお腹に来る風邪でね、
なんか子供の風邪ってなんか強烈ですよね、
うん、そうなんです、
ね、なんでなんだろう。あの子供に媒介して菌が強くなるのかな、
うん、かもしんないし、うん、まあ、うちの子がもうとってもいい子で、こう食べてるものをはいっつって手渡しで食べさすんです。あ、はいはい、まあ、もうね、手でつかみ、器に手突っ込んで手づかみ食ってて、その手で食わせるから ありがた迷惑なんですけど、そうやって人に分け与えるっていう精神を育むのって大事じゃないですか、
はい、
ありがとうっつって食べると、その手でほっぺをおいしいおいしいって僕のほっぺを叩くんですよ、
はい、それをこうやってると菌も
つ
って
る、むちゃくちゃうつる。ただそれをしてない、
はい、
あの人も映ってました。
いや、まあ風邪は映りますよ
ねえ。
うーん、しょうもないですね、それはね。
そうなんですよ。
そうか、
一日寝込んじゃいましたね。
今日は雑談会で次回の課題を決める日なんですけど、ね、何か僕決めたものがあるんですけど、小泉さんありますか？
僕はですね、まあ、まだ出てないけど、まあ、またいいのかなって感じもあるけど、近々出る今村夏子さんの新しいのもいいなと思ってたんですよ。
小泉さんはあの幻冬舎の社長発言問題は興味ないですか？
あれでもね、ツイートしたのは問題かも分かんないですけど、
はい、
販売部数ってもう書店同士で全部共有してるもんだって思ってましたよ。
まあでも実売部数はあんまり言わないですよね、うん。
実売部数、
あの紀ノ国屋書店の販売数とかは分かっちゃうんですよ、
うん、
だからみんな紀ノ国屋書店のデータを調べて、
うん、
あなたこれぐらいしか売れてませんねって言うんだけど、
うん、
でも出版社の社長が全部把握してる人が言うってちょっと珍しいことですよ、やっぱり、
うん、
ただ小泉さんならそんなの平気って言うんじゃないかと僕は予想してたんですけど。
だからって思いましたよ。
ああ、そうか。
こっちはね、別にね、その1000冊しか売れてないという人と本当変わらないぐらいの惨めったらしい販売人間なので、
まあでもポイントは津原さんは別に売れてない作家じゃないってことですよ、
はい、
だってほら本屋大賞とかのノミネートされたりしてるし、結構ヒット作ある、そもそも少女小説家だったんですね、昔、
うん、
で少女小説家の頃にものすごい人気作家だったわけですよ。
そんな過去は俺にはないです
で、なんかその今回のことで、そのペンネームが昔津原やすみってひらがなだったんですけど、
うんうん、
同じ人だったんだって気づいた人がすごい多くなって、それまでみんな同一人物と思ってなかったわけですよ。
そうなんだ。
まあ、それぐらいこうでそれをね調べるとみんなねすごく大事にしてるわけ昔の小説を、
うんうん、
少女小説を、
うん、
で私こんなに持ってました、
うん、
ザラヤスミって人知らないと思ったけど実は読んでましたとかいうのがいっぱい書き込まれてて、
うん、
もうそれ読んで涙を流してますよ僕は。
どういう涙ですか。
いやこんな風に作者が読者に愛されたらいいだろうなと。
でもさその読者さんは今のそのご自身作家さんを何とも思ってなかったんです
よね、うん、それから知ったから今から読みますとかあと昔の小説のシリーズの主役の人が違う小説で今書かれてるんですよ、うん、
あ
それを知って今から読みますとか、なんかねそういうこうあとこんなに持ってますっていうのがみんな写真載せてて、
うん、
もうねザラ休みコーナーがうわーってあるわけですよ。でもう本当に羨ましくて、なんかもマスの高知にそんなことないだろうなと思って、
うん、
例えば僕が将来改名してね、
うん、
違う名前になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
例えばマスノコイッチさんっていうペンネームになってたとするでしょ、
うん、
マスノコイッチっていうのはね、
うん、
松尾鈴木さんがネーミングしてくれた僕の名前なんですけど、
うんうん、
まさかマスノコイッチが歌人のマスノコイッチだったなんてって騒がれて、で私マスノさんの本いっぱい持ってますとか言ってマスノコイッチの本とマスノコイッチの本がびっしり並んだ本棚がアップされたら感動すると思うんですよ、
う
ん、
そうか
しないですかね小泉さん。小泉さん別の名前の時代があるじゃないですか。
そうなんですよ、僕別の名前の漫画をこれからね今日持ち込み営業に行こうと思ってたんです
よ。見せてくださいよ。
それをですね、はい、まあ別にいいと思うんですけど。
あ、それ言わない方がいいや、やっぱり。
そう、
あのこれからの作品でしょ。
そう
別名義なんでしょ。
別名義でね。
それは内緒内緒、
ユニット名でやろうと思って。
それは内緒にして、
はい、
後で実は小泉さんっていうのは絶対いいですよ。
でもそしたら最初にあれできないから。
いやだから宣伝は自分と縁の深い人が書いたっていうことにして、うん、縁が深いのは本当じゃないですか。
まあそうですね、
うん、
まあ俺本人ですけどね。
それは後で、
はい、
とっても自分と縁の深い人だって言っといて、実は本人でしたっていうのがいいんじゃないですか。
そっか、じゃあちょっと CG で漫画を作ってるんですよ。
あ、映さない方がいいです。
そうか、
うん、内緒
告知しようと思ったけど。
あ、でもすごいかっこいいじゃないですか。
そうなんですよ、永田くんが。
ああ、絵が違う人なんだ。
そうそう、あ、まあ、え、うん、まあそうですね、方向性ネームは僕がしてて。
そんな贅沢な本漫画作りを、すごいじゃないですか。大ヒット狙っていますね。
大ヒットしか狙ってないですよ。
大ヒットするといいですね。
いやだから数字がないことがこれほどね、健丈徹さんにもバカにされるんだってことですよ。
まあでも思ったんだけどさ、
うん、
その例えばさ、自分でね、
うん、
好きな作家だけど別にみんな知ってない作家っているじゃないですか、
うんうん、
とても大事な作家で、うん、そういうのってさ、みんなないのかな、一般の人って。つまりさ、有名であったり売れてることだけに価値があるの、う
ん、そんなこと言ったら僕だって杉作ジェイ太郎さんの本とかね、
やっぱそういう人が
コンプリートしてますよ。
なんかさ、自分の身近にはさ、そういう心に大事なね、作家がいて、別にその人が売れてようが売れてまいが、売れたら嬉しいけど、
うん、
それでも応援してる人いるじゃないですか、うん、ミュージシャンとかでも。
そうですね。
でもそうじゃなく、やっぱりそんな数字で全ての言うのっていう人が、
うん、
やっぱり多数派なのかなと思って。
いや、 やっぱ経営者はそうじゃないですか。
まあ、経営者じゃなくても、
うん、
一般の人でも、
うん、
なんかそんな不良債権的な作家は切るべきとかね、
ああ、
まあ、ね、いう人もいるわけですよ。
そうですね。
なんかもう自分は短歌の世界では、
うん、
短歌の本ちゃんと商業的に売らなきゃダメだってポジションだったのに、
うん、
ずっとそう言い続けてたんだけど、
うん、
今回の件に関しては、うん、そんなに売れるものが偉いのかなって思い始めちゃって
そうですか。
いや、僕のプライドはね、ショートソングが10万部近く売れたとか、
うん、
そういう短歌なのにちゃんと商業出版してきたとかがずっと自分のプライドだったんだけど、
うん、
でもなんていうのかな、1000部2000部の本だってすごく大切なものはあるわけですよ、自分にとっては。
それを否定されたら僕は立つ瀬がなくなりますよ。
そう、でも健丈さんの本、私たちだって語ったじゃないですか、ここで。
あの林真理子さんと。
そう、決して嫌いじゃなくて、すごく影響を受けてるんだけど、
でもね、あの本を読んで内容とか思い返すとやっぱ売れてる人が好きだなって感じがすごくある。
あとコネクションが大事って言ってたもんね。
うん、あとね、やっぱ、自分からゼロから育てたいみたいな感覚なさそう。
あ、まあだからこの人売れるだろうって人、
もともと有名である人を、
あ、そう
になんか本書かせるみたいな。
あの、だ、月刊家とかがそうで、ミュージシャンとかに小説書いてもらうとか、
うん、
その違うジャンルで有名になった林真理子さんとかに小説書いてもらって直木賞を取るとか、
うん、
そういうのが得意な人でしたよね、
うん、
まあ、そうなんだけどさ、で今回僕ねなぜこの話したかっていうと、
はい、
津原康美さんの本はどうかと思ってるの。
あ、いいですね。
それでね、あの今度さ取りやめになったのがヒッキヒッキシェイクっていうのかな、それがあの幻冬舎で出なくなって、ただ6月ぐらいに出るんだって。
じゃあまだ間に合わないのかもしれないのかな。
それでそれかもしくは津原さんの作品で一番人気がある、はい、と僕は思っている11って短編集があって、ほら近藤陽子さんがさ、はい、五色の船って書いたの覚えてません、
はいはい、いやもう持ってますよ。
あれの原作ですよ。
あは
原作短編集で、うん、五色の船を含むいろんな SF が書いてるすごく面白い短編集があるのね。それどうかなと思って。
え、五色の船が入ってるんですか。
そう、五色の船だって原作津原さんなんだもん。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
ああでもね、あそう。
そう、あれ面白かったでしょ。
面白かったけどね、その後
思い出せない。
近藤さんと揉めて。
いやいやいや、あのね揉めたっていうか、あれでしょ。あの賞取った時に、
はい、
あの漫画家さんの近藤さんだけ連絡が行って、原作者の連絡が来なかったっていうんで、
うん、
ちょっとそれは普通嫌じゃない。
うん、あそっか。
嫌じゃないですか。
うん、まあそうですね、
うん。っていうことがあったっていうのは僕は聞いてますけど。うん、
ちょっと気難しい人だなって思いましたよ。
うん、まああのきなんだろう、ほがらかな人とは違うんじゃない。
ああ
でも。作家の資質じゃない、そういうさ緻密な人って。
そうですね、う
ん、でそのまあだからあれは読んでらっしゃるんだったらそれが含まれた短編集どうかな。
いいですね、
11。
そうしましょう。
すっごい面白いですよ。
あは
で、ただそのヒッキヒッキシェイクって今僕まだ読んでて、
うん、
単行本買ったまま読めてなかったんですよ、うん、3年ぐらい前に出たんだけど、でそれまだ読んでるんだけど、それもね面白そうといえば面白そう。
どっちでもいいですね。あでも今買えないのかな。
6月の、ね、10日とか言ってたかな。まあ、単行本は
じゃあ間に合う、読むのが
間に合わないよね。
そうですね。
だからそっちにしましょうか。
そっちにしましょう。全部にしますか。
それで、まあ、漫画も読んでらっしゃるなら漫画の感想も言えるし。
はい。
であともう一つの提案は、ちょっと今日手元に届いてないんだけど、
はい、
私が不在通知を無視しちゃったせいで、目黒さんがね、
うん、
子育て本を出したの。
あそうなんだ。
そう、
育児本です。
それはちょっと小泉さんが読むべきじゃないかと思って。
わかりました。
どうでしょうか。
読みますよ。
あの私たちも知ってるけど目黒さんってああいう感じの人じゃない。
はい。
あの帯文で僕推薦文書いたんですけど、優しいジャイアンって書いたのね。でジャイアンみたいな人じゃないですか。
そうですね。
あのジャイアンみたいな人なのに、うん、すっごい子育てしてるっていうのがめちゃめちゃ面白くて、
うん、
あの男らしいタイプの人が子育てするとこうなるんだっていう、なんか一つの新しい例な気がしたんだよね。なんかね、例えばね、子供が泣き止まなかった時どうする小泉さん。
まあ抱っこして、まあ原因探りますよね。
は
あ、中かな、眠いのかな。
その時の小泉さんはどんな感じ。
ああ泣いてんな、めんどくせえなって感じですよ。ああ
そこで目黒さんはね、
うん、
泣いてる子供を癒しながらね、
うん、
畜生って言ったりするんだって。
どういうこと。
なんかだからそのなんていうのかな、子供にはすごく愛情は注いですごい世話してるんだけど、なんだろう、泣き止まない時に畜生っていう発想が自分には なかったから、
うん、
うわ面白いと思っちゃった。
なんか悔しいってことなのかな、
わかんないよ。あとあの、あまり言っちゃうと楽しみなくなっちゃうけど、やっぱり男の人の書いたこう育児的な本って、まず小泉さんの育児日記も珍しかったんだけど、でも、うん、目黒さんのもちょっと珍しくて、いろんな意見が賛否呼びそうな気がすんの。結構ね、画期的な気がした。だって剣道の先生だよ、目黒さんって。剣道の先生しながらイラストレーションを書いてる人が、で奥様も学校の先生なの、音楽の、
うんうん、
だから奥様の方が拘束される時間が多いせいで、
うん、
すっごく長い時間翔ちゃんっていう息子さんをね、
うん、
世話してるんだけど、
うんうん、
その態度がすごい面白かったの。ぶっきらぼうな感じもして、すっごく愛情もあって、うん、でオールカラーで絵もいっぱい描いたの、
うん、
でオールカラーってなかなか今出せないじゃないですか。
そうですね。
で文章もいっぱい載ってる書き下ろしなんだけど、
うん、
ちょっとね、ゲラを読ませていただいたんでかなり面白かったので、
うん、
あと小泉さんが読むとどんな感想を持つか本当知りたい本。あの女性の育児してる人も男で こうちょっとイクメンと呼ばれがちな人も読むとね、うん、発見がすごくあると思うな。
へ、まあ、よその、ね、育児はね気になるもんですよ、
うん、でイクメンと言葉に反発する人って多いじゃない。
僕は全く反発しないですけど、
ね、でその目黒さんは自分のこと全然イクメンと思ってないのね。あのイクメンと言葉出てくるんだけど2回、自分のことがそうだと思ってないところがまたすごく良くて、その自意識の持ち方かな、うん、やっぱり剣道をやってる人の不思議な心の強さと男っぽさによっての育児っていうのがちょっと見たことない境地だったのですよ僕は。ですごい新鮮に読んだし、翔ちゃんがまず可愛いから、
はい、
ぜひ読んでほしい。で読むときっとね小泉さんはね、そうだったら俺はこう書いてやるっていう風に書きたくなると思う。
まあ、でもねうちの今4歳もうすぐ5歳になる上の長男がね、うん、本当に最近憎たらしくてね。
可愛いのに。
いやもうイヤイヤ期がずっと続いてて。
あ、どんな風に。
もう朝起きると必ず声が出ないっつって、もう寝起きだから声が出ないっつって文句を言うんですよ、うん、
はいはい、
あ、じゃあ水飲むかうがいするかしな、いやだ何にもしないでよくなりたい、あでもうずっと叫んでて、
すごいね、
うるせえなーって思って、だからもうちょっと待ってれば毎朝治るでしょ、で待ってなさいよっつって言ったら、あーって叫ぶって、もう、
その何にも、何にもしないで治りたいってすごいね。
そう。
で、そんなこと言うの？
そう。
その思考回路すごくない？
まあ、まあ、大人の言うこと聞くのが嫌なんでしょ。
でもその何にもしないで治りたいってさ、面白いよね。
あの、トランプ最近始めて神経衰弱やって全然最初できなかった時も、うん、こうしてこうやって覚えると強くなるよっていう。もう頑張ればねすぐ強くなるからねって言ったら、頑張らないで強くなりたいって言うんです。
それ面白いね、タイトルになるよ。頑張らないで強くなりたいってさ、どうそれ。
もうちびまる子ちゃんとナレーションでそんな道はないぞまる子って言ったじゃないですか。
でもそれさ、みんなの本当の欲望じゃない。頑張らないで強くなりたい。
その通りですよ。
頑張らないで上手くなりたい短歌講座。どうだろうそれ。
まあね、
うん、みんなそれを本当は求めてるんでしょ、ま
あ、全部でその中心で努力して一つずつ積み上げていく楽しさを味わってほしい。
まあね。でもそのさ、頑張らないで上手くなりたいってとか強くなりたいってさ、
うん、
まずそこを見つめないとさ、欲望をごまかすことになるよね、
うんうん、だから何もしないで声を今すぐガラガラ声じゃなくしたいっていう、
うん、
毎朝
わかる。僕だって宝くじ買わずに当たりたいと思ったことあるもん。宝くじは買わないでも当たるぐらいじゃないと、うん、宝くじと呼べないんじゃないかと。
それを、
ね、ある日突然あなたに当たりましたって言われて、買ってもないのにっていうのが本当の宝くじじゃないかと思ってるもん。
毎朝それを10分20分言い続けてられたら気分が
なんて可愛いんだ。下の子は、
下の子はねまだそんな自意識がなくって、まあでもねお兄ちゃんと真逆で反面教師にしてんじゃないかってぐらいな、
うんうん、
何でも食べるしよく寝るしね。
なんかでも小泉さんがさ、はい、下の子が湯船に浸かっちゃった時の怖い漫画を描いててさ。
そうですね、
あれすごい怖いね。
ドキッとしましたよ。
で静かにしばらく何も騒がないんでしょ。
まあそれはねほんの一瞬なんですけど、うん、
そのあの漫画面白いですよ。だからこう沈んでいって抱き上げてから泣き始めるっていう、うん、あれはね漫画で描写されたことはないですよ。
そうですかね、う
ん、そういうことはみんな怒ってたよ世界では、怒ってたけどあれを捉まれて漫画にしようっていうのが、
はい、
やっぱりやっと小泉智弘を得て育児界にね光が当たったんだと思う。
ありがとうございます、
うん、面白いあの連載。
いえいえいえ、その連載もこれから月1になりますので。
あ、そうなの。
どうか皆様よろしくお願いいたします、ま
あなんかね、あ、なんか原稿料の問題で。
原稿料とね、ランキングがどんどん下がっちゃってて、困ってるんですよ。
でもなんか取材受けたりすればいいんじゃないかな。
あ、まあでもね、もう2年半ぐらいやってますから、そう、あと他のね、面白い漫画もいっぱい始まって、それが毎週連載とかしてると、あ、更新してるとね、太刀打ちできない。
でもさ、それ今までのまとまったやつが本になってれば違うと思うよ。
いやー、本も、だから、あの連載が一冊本だったけど2巻目3巻目出ないですから、
うん、
やっぱ売れてないんですよ。天井さんにはもうね不良債権みたいに見られる。
そうなのか。なんかでもやっぱりそこはもうしょうがないね。
ねえ、
どうしたらいいの。
どうしようもないんじゃないですかね。俺もわかんない。なんか有名人になって、誰か有名人が激烈に褒めてくれるとか。
うん、星野源さんが。
星野源さん、いいですね。お願いします。
今、誰が褒めてくれたら本が売れるのかな。
ねえ、山口智子ですかね。
山口智子さんね、そんなのあった？
わかんない。今、夏空見てるから。
ああ山口智子さんね、僕なんか地方でご一緒したことあるよ、ステージで。
あ山口智子さんね、僕の住んでる亀田町の、うん、亀田島っていう地元のなんか織物をすごいファンでいてくださって、うん、それで脚光を浴びてました。そういえば、
うん、
子供を作りませんって言って株が上がったみたいな感じでしたっけ。
うん、そうだったんですか。じゃあダメですね。
いなくても幸せです
生島がなんか持ってのほかですね。
いやでもそれはさ、女性が言いにくかったことなんだよ、やっぱり子供を持ってとかさ、うん、あと結婚しないと幸せとかさ、うん、そういう呪縛にみんな苦しんでるわけじゃない。
そうですね。
うん、山口智子さんか。
妻が磯野桐子さんの、子供が欲しいからつって離婚されたことを小泉さんはどう思ってるのか聞きたいって言ってましたけど、
まあそれはちょっとここでは言えないです
。言えない。ここでは言えないの意見を持ってるのね。
ここでは言えない意見だ。
そうか、僕でも、
これでバレてしまったかもしれない。
なんか僕はその件ってね、いろんな理由があるに決まってると思うの、離婚って、
はい、
その離婚の理由の一つで一番本人が納得した理由なんだと思うよ、うん、
なるほど。
であとはもしくは納得する理由だと向こうが考えた理由、
うん
うん、単純にだってさ、愛情が冷めたとか違う子が好きになったとか、うん、あと分かんないけどさ、違う人と結婚したくなったとかさ、あとそのそれこそこう実は浮気相手が妊娠したとか分かんないけどさ、うん、本当はいろんな理由があるに決まっててさ、そこで一番納得した桐子さんが納得したのがその話だったと僕は思ってるから、うんうん、そんな単純じゃないと思うんだよね。
まあね、でもなかなか一生添い遂げるなんて
難しいし、
相当なことですよ。
あとは昔のさ時代だったら、その子供を産まなかったことで離婚されるとか本当に良かったことだから、うんうん、その辺のこう残酷さみたいなものを、うん、やっぱりこうそんなに一概にその離婚相手の若いバーテンダーが悪いとも思えないし、なんかあとはそもそも桐子さんが不幸せと全く思わないから、うん、そんな一瞬でも幸せなね恋人がいて、イケメンなね年下のバーテンダーと結婚してたわけでしょ。
そうですね、
全く気の毒に思わないので、そこが大事な気がする。あまりかわいそうな人と思わなければいいのにって思いますけど、
ね、まあ、事情わかんないですよね。
そう、でも結局小泉さんの意見はここでは言えないような意見なんですね。
言えないような意見なので、後で配信と録音が終わったら言
います。そうですか。残念ですね。まあでもということで、目黒雅也さんの、
はい、なんて本ですか。
今日の翔ちゃんでいいのかな。
今日の翔ちゃん、
推薦文書いたのにタイトルがとさん出てこないんですけど、合ってますかね皆さん。翔ちゃんってタイトルかな。ちょっと待ってね。もう今記憶力がひどくて、もうほんと自分で怖いな。
あでもね、僕今子供と毎晩のように神経衰弱をしてるんですよ。
はいはい。
そしたらね、僕もうほんと記憶を普段しようって意識がことごとくないってことが分かりました。こうトランプを並べるじゃないですか。めくったところを、よしここで、あこれ7、8、6、5っていう風に並んでるぞってバチって、もう
自分のうちの翔ちゃん全部ひらがな、
うん、うちの翔ちゃんでした。
うちの翔ちゃんでしたか。
出版社名がちょっと覚えにくいんだよね。
だからね、記憶はねちゃんと意識して覚えるぞってするトレーニングをすれば、まだまだ覚えられるようになるんだって思ってましたよ。
それは僕ね、演劇に出たじゃないですか、うんうん、その時にものすごい頑張ってセリフを覚えて、うん、もちろん覚えましたけど、うん、一字一句ね、うん、だけど それで記憶力が蘇ったとは思わなくて、やっぱセリフ一生懸命覚えることによってより日常生活のさまざまなことが困難になったりとか、セリフは覚えてるけどもセリフ以外のとっさの、判断しなきゃいけない時に忘れちゃうとかものすごく大変だったので、本当演劇最後にしようと思ったのはもう前に迷惑かけすぎだと思ったの、はい、でみんな優しかったから優しくしてくれたけど、これ優しくないこう演劇の組に入ったらめっちゃ迷惑だと思ったから、それぐらいね、いやだって僕自分が物書きだから人のセリフを覚えるの大変なんですよ。自分が書いてない言葉を全く自分が喋るように喋るわけでしょ、本当に大変だったんだけど、でもすごい必死に努力するんだけど、これだけ努力してこの程度だっていうのがやっぱの記憶力ないんだと思うな。でもうさ、もう昨日もさ記憶力っていうかさ物忘れがすごくて、昨日もぼんやりしてたのね、したらもし知ってたら絶対行っただろうイベントがあって、そんなイベントがあると知らずにさ、なんか植物いじったりしてたわけですよ、あとその前の日も毎回行ってるテアトロコントっていうライブがあって、それも毎回行ってたのになんかぼんやりしてたらもう終わってて、とか子供の頃からそうだったんですよ僕。なんか今日暇だなと思ってると模擬試験に申し込んでたの忘れてたりとか
記憶力の問題じゃない、
いやだからちょっと注意力の問題あと会社で資料探しといって本屋さんとかに行ってて、はい、ゆったり本が探せたなと思って帰ってみたら会議が終わっててみんなカンカンに怒ってるとかもうそういう人生だったから、何度もそういう目にあって修羅場だったのに全然学ばないんだから、
そうですね、
もう多分なんかねある種欠陥などと思ってるのね、
発達障害ですね、
だからなるべくそれを認めないようにしてるんだけど
そうなんだ、人に散々言ってたのに
いやだからちゃんと診断受けてないから、
はい、
あんまり安易に認めるのやめようと思った、ある家人の人がねツイッターで僕のことそうだと言い切ったの、
はあ、
それはこのラジオ聞いてたんだけどさこのラジオでも一応さそういう風に自分たちでは思ってるけど診断されてませんよって慎重に喋ってるのに、
はい、自分たちはって言わないです、僕は一人っ子気質ですよ、
小泉さん一人っ子気質ね、で僕はそうじゃないかと思いながらも診断されてませんよ、病院にちゃんと診断書出てませんよってことは言ってるのに、勝手に医者でもないのに、
はい、
人のこと名指しでね、そういうなんかさ病名をつけるようなことをした人がいるの、
そうなんだ、
本当に無神経だと思ってるんだけど、
そうかな、
でそれにかいや本当だよ、それいけないんだよ、医者でもない人が直に診断もしてない人のことを診断するのって、とてもいけないことなんだよ、
まあ、でもね散々そういう今もそうですよ、言うからそういうふうに導かれちゃうんですよ、
聞く人は導かれちゃうけど、でも
そこまで厳密に受け取り手は気にしないですよ、
でもそれを言ったのがそういう厳密に受け取ることを絶えず要求する家人だったわけ、
あそうか、
自分のことは絶えず厳密に要求してるくせに、人のことにはすごく無神経なわけね、だからもうそれはもちろん一般の人がね、このラジオ聞いて、あ、増野さんってそうなんだなとみんな思ってますよ、僕のメルマガ読んでる人だってそう思ってますけど、断言はしないようにしてるのね、それはやっぱり一応本当に診断されてる人とかに迷惑だと思うし、
そうですね、
やっぱりそれはお医者さんの領分だと思ってるからですよ、
はい、
あとはそこに甘えないようにしようと思ってて、僕の場合はね、言い訳でそれ僕こうなんですよって言い訳で使ったら全て終わっちゃうじゃないですか、
はい、
だからうわどうしてもこうだなと思ってるけど、その都度一応個別の問題と手当てるようにしてるのね、
もうねこのテーマは封印しましょう、
封印しなくていいですよ、
そうなの
まあ小泉さんがいまだに一人っ子気質と思ってることはびっくりですけどただ僕が持ってるのはね、そういう気質的なものとかすごく多いと思ってるの、そういう人たちって、
はいはい、
で社会の基準がすごい厳しくなればなるほどそういう人が排除されていくけど、結構緩かった時には、そういう人もいるよねってことで、なんとなく住んでたわけじゃない、
そうですよ、
だから結構今度書くとある新聞で童話を連載するんだけど、それのテーマはそれにしようと思ってて、子供ってちょっとした勘違いとかするじゃないですか、
そうですね、
そういうのを結構ね毎回書こうと思ってるんですよね、そうちょっと熱くなってごめんなさいね、
いいえ、
ものすごくその嫌いな家人のことを思い出しちゃったので、
あそう、
うん、 そう、まあでもそれは置いといても、最近植物をいじってる時に気持ちが無になるんですね。あの禅のように心がまっすぐと無になって、ただ植物と僕だけが世界にあるみたいになるから、そうすると時間がどんどん経って
瞑想みたいじゃないですか。
そう、はっと気がつくと夕方になってるから、そうすると予定をすっぽかしたりしちゃうわけですよ。
でもその分こう血圧が下がったり、
うん、精神的にはいいんだと思うんだけど、ちょっとそれはなんか良くないなと思いながらも、
うん、よくね、なんかだから20分で2時間睡眠取ったのに匹敵するような感覚になってるんですよ、うん、
かもね。え、小泉さんは最近どんなことを、そういうことしてるの？また走ってるの？
走るのは別に何にも、ただ辛いだけだし、あと東京に来た時にサウナ入るんですよ。歌舞伎町の池袋のサウナがむちゃくちゃ暑くて、暑かったことに歌舞伎町のサウナに入って気づいたんですよ。 あそこ暑いなって思って、あとね、その後水風呂入るのがすごい気持ちいいんですけど、池袋の 水風呂が冷たすぎて、
暑すぎて冷た
すぎて、 それもね、あの中が滞留してんですよ、水風呂の中が絶えず結構な流れで、そうすると、
それはなんで
分かんないんですけど、
わざと回してるの、
うん、そうするとね、水風呂に入って滞留がないとちょっと体温で膜みたいになるんですよ、うん、
田中克樹さん、
そうそうそう、それが気持ちいいみたいなんだけど、それが何にも起こらない、
ずっと冷たい、
え、なんでそんなことしてんだろ
うね、わかんないですけど、そうハードなサウナなんですよ。それが池袋で散々ずっと寝泊まりし、最近新宿も使うようにしたら、うん、そっちが緩くてとっても気持ちがいいです。
ああ、でもさ、水風呂の役割からしたらそれ邪道だよね。
邪道どっちがですか？
だから滞留、だってさ、滞留しないで体に膜を作ってさ、うん、っていうのがいいんでしょ。
うん、まあでもね、いいか悪いかで言ったらどっちも良し悪しじゃないですか。冷たい方がいいっていう、だって冷やすためにやるんだから。
たださ、サウナさ、うん、楽しんでる人には別に水ささないけど、うん、なんか脳一血的には良くないっていうよね。
言いますね。
で、僕さ、母もくも膜下で倒れたしさ、うん、母の弟も亡くなってるから、うん、絶対くも膜下になりやすいんだけど、うん、本当気をつけてるもん。なんか脳とかに来そうだし、だってほら西城秀樹さんとかさ、
あ、そうですね。
ね、言うよね。
でもね、西城さんダイエットとかもやってたから、脱水症状で水分とか取らずに、そう結構、
あ、良くないね。
そうあれしてたんじゃないですかね。
でもさ、すごくドラッグキーなぐらい効くってことはさ、やっぱり体に負担かけてるんだと思うから、うん、
はい、
元気な時にはいいけど、ちょっとしたそれが原因でさ、うん、ダメになるとか、でもダイエットとかも危険だよね。
まあね。
なんか僕、ある喫茶店で、なんか男性の書いた、ダイエットでこんなに痩せたっていう本を読んだことがあって、その人今どうしてるのかなと思って、プロフィール見て、
うん、
ネット検索したら亡くなっててそのダイエットのせいで亡くなってんだと思う。それでその人が信じてたある方法を提唱した、最初に提唱した女性も調べたら亡くなってて、なんかやっぱ食べ物をすごく極端に制限するっていうダイエットだったんだよ。怖いよそれ。
小太りが一番長生きだみたいにも言いますもんね。
健康とかで一見体に良さそうに思うことでも危険な時もあるので、
はい、
ぜひ気をつけてください。
はい、
ね、なんかもう来月入院で気が重いですよ。来月入院でそういえば思い出したけど、私たち新潟でイベントをするんですよね。
あ、そうです、そうです、言うの忘れるところだった。14日に本と雑談ラジオの公開収録イベントが
土曜日と日曜日になったんですよね。
そうです、新潟ブックライト
6月14は金曜日。
あれ違った、15、16だ
土日だったら15、16です。
そうですね、
15、16だ
えらいこっちゃ
すごいすごい過ちを
ね
え、まあ、これから告知なのでぜひそっちを確認してほしいけど、はい、確か土曜日日曜日でしたよ。
あのね、古本市のイベントなんですよ。なんか1メートルぐらいのブースがあって、僕も売ります。
でちょっと私のスケジュールの関係で月曜日に東京に行きならないので、
はい、
土曜日に本と雑談ラジオ公開収録をやって、
はい、
まあ、以前やった豊橋本と雑談ラジオイン豊橋の新潟版、
はい、
本と雑談ラジオイン、
ね、入場料が必要みたいですよ。
新潟入場料が必要です、
ええ、
でそれで、なおかつ、翌日に一泊古本市をやるんですよね。
そうです。
だから私とか小泉さんが 持ち寄った古本を売る、
はい、新潟市のね学校長っていうところでやるそうです。
なるほど。私はここで紹介した本が残ってたら持っていくし、もうその書店の本も処分していかなきゃならないのかもしれないと思ってて結構持ってきます。
まあ、でもこっから持っていくの大変だから宅急便かなんかで
送った方がいいですね。ですね、
じゃないですかね。きっとね。
もう正直マスの書店は今年いっぱいかな。あの皆さんがすごい協力してくださって使ってるんだけど、うん、やっぱりこんなにみんなが協力してくれてもやっとかって感じだから、まあしょうがないな。
そうですね。
ここさえなければ生活していくのはそんなに大変じゃないんですけど、
うん、
ここがあることでものすごいたくさんの人の巻き込んでしまってるから、もし活用してくださる方がいたら今のうちに相談してください。あの月曜日今日これから午後3時から15時から22時までは佐々木ララが店番していて、
うん、
夜の図書室っていう名前で、漫画喫茶方式で本を読める1時間400円のイベントやってますので、
うん、
それに来て相談、私こういうことやりたいっての言ってくださればご相談乗ることもできるかもしれません。今月はね、杉田教師監督が映画ワークショップを結構いっぱいやってくださったんで、結構どの日も埋まってたんですけど、まあでも自分がねなかなかここでイベントできなくてね、ここが空いてる時は僕が外で仕事してたりするから本当難しかったんですよね。
なるほど。
本当は古本屋さんすればいいんだと思ってるんだけど、古本屋さんですのが本当に苦手でね。
そういえばほらなんとかしょなんだっけ、神田でやってらっしゃった。
やってらっしゃいましたね。ニムタなんだっけ。
なんだっけ。
マヌタ。
マニタ書
房。マニタ書房。
もう閉店されちゃいましたもんね。
そう、ご自身が仕事場にしながらね。
そう。
ほら、竹熊健太郎さんの本でね。
ええ。
奥様のなんか、保険が下りたことで本を始めたって書いてらっしゃったかな。
うん、そう、無限の本だ。
無限の本だな。
印税が出てなかったという。
そうね、大変だったね。
ええ。
そう、でもなんか、僕は、まあ、その書店の前にね、吉祥寺で4月って雑貨をやってて、それが全然自分のやりたいことになんなかったので、自分のやりたいことなんだろうと思ってここに来たんですよ。だから自分がやりたいような中途半端なことはやってみたから、
うん、
あ、自分のやりたいことはやれたなと思ってるんだけど、
うん、
やっぱり中途半端なことだからお金にはなんなくて。
何年や続いたんですか。
何年なんだろう、もう全然わかんない。調べればわかるけど、
うん、
でも2回ぐらい契約更新したかな。 1,2,3,4 何年やってるんでしょうか私。まあ本当はねここがあるだけでお金になるようなことしなきゃいけないわけじゃない、本当だったら。
そうです ね。
だからしょぼい喫茶店の本って最近出たじゃない。
うん、出た。
あれ面白いのかな。北尾さんが太田出版にいらした北尾さんが始めた出版社で出た本。なんか僕ああいうものを読むたびに思うのがさ、その瞬間はいいと思うんだよね。レンタル何もしない人とかさ、話題になって、でもさやっぱ何年も続けることが大変なんだよ。
そうですね。
ここだってさ何年か続いたわけだし、物書きってさやっぱ仕事がいっぱい来る時ってあってさ、程よくほどほどの仕事がずっと来るって人はいないんだよね。全く来なくなるかすごく来ちゃってアップアップするかどっちかなんですよ。
恐ろしいですね。
そう、それで僕すごく仕事があった時期もあったけど、
うん、
その時期が楽しかったかっていうとそうでもなくて、
うん、
今そんなに仕事なくてもそれはそれで精神衛生はね同じようなものなの。
あ、
どっちにも良さと悪さがあるわけですよ、
うん、
でどっちが自分にとって向いてるかっていうと、やっぱやりたくないことをしないのが一番自分には大事なことなんですよね。で、マスの書店もやりたくないことをやらないために始めたんだけど、
うん、
なんか本末転倒しちゃってここがあることでやらなきゃならないことが増えたりとかしてしまったのでね。まあでもこうやってラジオをやれる場所があったりしていいんだけどね。
まあそれはね、昼間の今度夜の昼寝をお借りして。
まあね、まあ、あと僕の今度の引っ越し先は 狭いけどすごく快適なので、うん、よかったらそっちに来てくださっても、
はい、
誰も来ないのにすごく快適にしてるから。
昼間はこう声張っても大丈夫な感じですか？
多分大丈夫、まあ、あまり誰もいない周りに人はいるけど、まあ、
東京でね単身者だと普通平日の昼間みんな勤めに出てますもんね、うん、
だってルーフバルコニーがあるから多分ビールとか好きな人にはすごく快適なんだけど、一切アルコール飲まないから、
はい、
そのコカ・コーラのベンチが置いてあって、うん、そこで座ってぼんやりするって感じ。タバコも吸わないからね自分は、
うん、ノート拝見しててもすごい幸せそうに見えます、
ね、そうすごくね、うん、それ暮らし自体はね、うん、楽しいんですけど、うん、まあね、仕事がねいや仕事はあるんですよ、いくつも約束があってこなしてるんだけど、昔と違って本が売れた時期もあるから、うん、売れてもあの程度かって思っちゃってるわけですよ、ね、昔は売れたらどんなに未来が明るくなるんだろうと思ってワクワクしてたけど、今は売れてもあのぐらいと思ってるから、うん、なんか頑張る気持ちはあるんだけど、そのなんだろう、体重のかける感じがワクワクじゃなくなっちゃってるんだよね、うんうん、でも昨日さカメラを止めるなの NHK のテレビを映像をもらって見たんですけど、うんうん、見ました？
あ、録画したけど見てない。
それ見たら涙出てきちゃってなんかもうみんなさやっぱ勝つかどうか分かんない、勝算がないとこでやってるわけですよ、カメラを止めるのだって、で監督はすごい自信家だけど、はい、決してこれ出したら大ヒットするとか思ってないわけですよ。
ここまでの大ヒットはまさか見て、うん、思ってないでしょうね。
でスタッフもすごく無謀なことしてるんだけど、うん、監督がいやこの作品は作中人物がみんな無謀なことしてるんだから、うん、俺たちスタッフだって無謀なことしなきゃって意味がないっていうふうに説得したら、カメラマンとかもそうだなと思って無謀なことし始めちゃうんですよ。で本当にそれで、いや賞賛がない時にやることがすごく大事だと思ったんだよね。こうすれば成功するだろうみたいなことでやっても大したことないっていうか、大失敗するかもしれなくてもやるっていう情熱がね、もう眩しくてね、
うん、
なんかもうね、スイカバーっていうのアイス食べながらポロポロ泣いちゃって、うん、スイカバーを食べながら泣いてる人そんなにないと思うんだけど、
うん、この世で一人ですよ。
いやもう本当に感動的だった。亀富は素晴らしい映画だね。
そうですね、
うん、だからああいう映画を作るような心持ちに自分がまたなれるのかなっていうとちょっと気が遠くなっちゃうね。結構自分は出版に関してはすごい強気なことをずっとしてきたつもりだったんだけど、うん、あれもしたしこれもしたしって思ってるんだけど、あんまりそれが現在につながってるかっていうとそうでもない気もしてきちゃってね、うん、小泉さんは今から売れようと違う名前を作ったりしてて本当にいいですねうん、
まあリスクはねあんまりかけてないんですよ。
そうなの？
まあでも準備だけで1年以上はかかってるんです
よ。すごいじゃないですか。
ただ手が進まなかっただけで。
でもさほら他のスタッフとかさ、お弟子さんがいたりとかさ、そういう人たちがまずいることがさ小泉さんのさ今までの人徳じゃない？
いやいやちゃんとお金も払ってますよ。いや
だけどさそれで例えば亀止めだってそうなわけですよ、監督が変なことやるって時にすごい優秀なほらゴジラとかの、うん、特殊メイクの人が来るわけですよ、あなたのためだったらって、うんうん、そういう状況を作れてるってことがものすごく大事なんだから、うん、だから小泉さんがそれも成功させたら、うん、長年のそういうその先生してたこととか込みでの仕事ですよ。
本当だ、これは成功したいな、
ね、
まあ、でもただこれはねファーストステップって言いますか、このあとこの方式でガンダムのパロディーがしたいんですよね。
うんうん、前から言ってましたね。
そうそうそう。そっちの方が先に企画としてネームもできてるんですけど。
ガンダムのパロディーはさ、まあでもガンダムのそもそもファンが多いのか。うん、あ、郵便物が来た。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと受け取ってもらっていいですか。
こちらに名字だけいただいて
もいいですか。はい。今ね、多分小泉さんじゃないや、目黒さんの本が。
おお。うちの翔ちゃんが来たのかな。
そう。
ここでよろしいです
か。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。ご苦労様です。お、焼きたてのちょっとゴトゴトする音が聞こえ
てきました。失礼しました。
ガンダムってファーストガンダムの感
じ。そうですそうです。
ああ
、うちの翔ちゃん。
来た。
じゃーん。 え、いつ発売なんですか？
ね、6月15日ぐらいかな。
ああ、まだじゃあこれからなんですね。
これは小泉さんにはじゃあたくさんいただいてるので宣伝になる方には差し上げるように預かってるんですよ。
じゃあツイートします。
小泉さんにはちょっとこれをお預けして。
あれ、これも課題本ですしね。
加藤さんはこれをお店に置いていただいたりして宣伝してもらえませんか？
わかりました。
で、なんか文化人が来た時にこの本のことを教えてあげてください。で、この人なら渡してもいいんじゃないかってぐらい著名な方がいたら上げてしまってもまた追加で渡しますね。
うちのね、下の子が今1歳半ぐらいだから、ちょうどこの本の終わりぐらいですね。
なんかすごいメジャー感がある。このレイアウトをやってるのはね、
はい、
元詩人歌人の詩人本田正幸改め、
そうなんだ、
本田なんだっけ、静丸。
へ
ー、あ、でき、こういうのでき
るんですね。芸人活動もしてるんですか？
まあ、一応彼と目黒さんは組んでずっとデザインコンビっていう仕事ユニットやってたぐらいなんで、
はいはい、
だから図らずも詩人歌人のコラボですよ、ここは。
なるほど。でも本田くんがちゃんとこんなしっかりした仕事ができる人だったとは。
本田くんはね、一言では言えない人ですね。今ラジオやってて、結構パーソナリティで結構活躍してるみたいよ。剣道で鍛えた心で育児する、噛んじゃった。剣道で鍛えた心で育児する、優しいジャイアンが書いた絵と文という推薦文を短歌で書きました。
そして狂った人がレイアウトした本
でもほら結構メジャー感がある。でオールカラーだよ、こんな今時、
ね、
このさ出版社の英断ですよなんかさ、ネットとかでオールカラーだったのに、うん、本にするときに半分モノクロになることって多くない？
それなんですよ。
ほら今日マチコさんの本とか、うん、すごく素敵なオールカラーの本だったのに、連載だったのに、うん、本にするとき半分以上モノクロになっちゃって、うん、最近オールカラー版が出し直したんだよね。
へー、
それぐらいきっと悔やんでたんだよ。
なるほど。
だそれを考えるとこの幸せなデビューですよ。
そうですね。
構成者っていうちょっと面白い本出してる出版社なんですけど、
そうですね、
うん、福島康樹っていう歌人の雑誌とかもここが版元だと思う。
構成者昔阿佐ヶ谷にあって、
うん、
ね、この若い社長に譲ったっていうんで話題になってました、ね、
あ、そうなんですか。
昔はハンセン病とかの、ね、データベースをやってた会社なんですけど、
うん、
まあね、変わってきます。
まあ、しょうちゃん可愛いんだよね。実物見たことあるけど本当可愛くて、
うん、
うん、なんかすごく賢いみたい。
へえ。
でも小泉さんちの子もなんか言い訳が賢いよ。
うるせえって言いたくなることばっかり。
でも小泉さん日記読む限りさ、すごく我慢強いですね。
我慢強いですか？
例えばさ、子供がさ、こうどこが美味しいのってちっちゃい子に、下の子に聞くとさ、頭を触っちゃうんでしょ、
はい、そう、なんか最近、まあ、ほっぺここが美味しいっていう。
それでさ、手が汚い時にそれやるとさ、頭に汚れちゃうんでしょ、
うん、そうそうそう、ベトベトになる。
でもそれもさ我慢するんでしょ、そのすぐになんか騒がずに。
ああ、まあ放置ですよ。
だそういう我慢強さがいい。
いや我慢はしてないですよ。
うん、なんかでも本当子育てってさ、そういうことの連続だから、
うん、
これ読むとその畜生って言いながらも子供を寝かしつける感じとか、
うん、
あと僕目黒さんから奥さんの愚痴聞いたことないのね。
へー、
奥さんのこと褒めてるしかないのだけど、これ読むとね、実は保育士さんにはこっそり愚痴ってることがわかる。
なるほど
だすごい面白かった、そこの辺も。
うーん、保育士さんにならいってもいい感覚があるのかな、
う
ん、
そうで、あとまた愚痴ってさ、愚痴聞いてほしいだけだからさ、別にしょうがないと思ってるわけだよきっと、
うん、
そういうこう男らしい人がどう我慢してるかみたいなことも書いてて、
うん、
結構ね、やっぱ自意識の持ち方が面白い文章だと思ったな。これから物書きとしてもね、やっていくんじゃないかな、目黒さん。安西水丸が師匠なんだけど、安西水丸とか、あとほら、和田誠みたいになっていくといいと思ってるんですよ。そして、目黒さんが
売れる。大家じゃないですか。
そう、売れることで、僕の分がついでに乗るっていう。
いいですね。
本当は目黒さんの絵だけでいいんだけど、増野さんの分が必ず乗ってて迷惑っていう感じになってほしいですね。
村上春樹と、
そうそう。
安西水丸。
まあ、それは二人ともあれだけどね。はい。ということで、
そうですね、
もうあと10分ぐらい時間あるけど大丈夫ですか。あ、僕そういえば仕事したテレブロスっていう雑誌で時々演劇のこと書いてて、感激日記ってコーナーを担当してます。でこの月はものすごくたくさん演劇とか見たので書けなかった演劇もあってもったいなかったんだけど、うん、その分恐縮で書いて頑張ったので読んでください。あと現代短歌っていう送っていただく雑誌に僕のこと書いてくださってる歌人がいたりとかしたのですごく面白く読ませてもらいました。あとは届いた雑誌アックス、栗原隆さんの本隊長と私、小説スバル文学会などいつもありがとうございました。本当はもっといっぱい届いてんだけどなかなか紹介できなくてごめんなさいね。僕がね部屋に持ち帰って読んじゃってたりするものはちょっとここになかったりするんだよ。で津原さんのヘキヘキシェイクもね持ち帰っちゃってるから今ないんですよね。
あ、そうだ、僕ねさっき読み終わった本の話をしていいです
か。あ、どうぞどうぞ。
増野さん、あと 前回読んだ今村夏子さんの商店街の本があったじゃないですか、はいはいはい、西加奈子さんの漁港の肉子ちゃんを読んでたんですよ、
はいはいはい、これ面白いよ。
そしたらね漁港の商店街が舞台で商店街の人々がいっぱい出てくるんですけど、うん、今村夏子さんと雰囲気が全く違って
へ
まあ似た側面もあるけど、まあ、切り口とかもう全然変わるとやっぱこうなる、こうも違うのかっていうので、ちょうど読んだ時期が発売もずっとはるかに前、震災のちょっと前なんですけど、あ、震災の頃かな。だけどね自分の中であまりに本当に違いが大きかったのでびっくりしたなって言いたくなりました。
僕西さんのなんか書評書いたことあるのは福笑いだったかな、なんかそういうタイトルの本で、すごい変な小説だった、
うん、僕はねさらばっていうのを読んで、はいはいはい、それと続いて2冊目なんですけど、なんかね日常の描写を丹念にこう描いていく感じで、うん、このストーリーがこっちですよみたいな方向付けみたいなのがあんまない話なんですよね。
あ、そうなの。いや結構ストーリーがあるものもあるんだけど、それはそうだった
です。どっちもそうでした。サラダと
こ、まあでもちょっと特徴的ですよね、そうです。こういうのもいっぱい読んでますね、小説ね。
いえいえそんな読んでないですよ。
なんかでもほら津原康美さんってさ、そういえば小説、はい、室井月さんの師匠だったんだけど、
はいはい、
小説を教えるの上手かも、だから本当はここで小説教室やっていただいたりしたらいいのかもしれないけど、でもお忙しいだろうな。なんかねそういう才能がすごくある人だったな。
あ、じゃあ次回の課題文は目黒雅也さん、うちの翔ちゃんと津田康美さんのイレ
ブンということで、
はい、
イレブンは漫画にもなってて、その中の五色の船、
はい、もっとなんかすごいおじいさんがあれなのかと思った原作。
いや私たちよりは年上ですけど、
うん、
でも若々しい人ですよ。あと美意識がすごい強い人だから、
うんうん、
だからそれが気難しいと思われちゃうんじゃない、
うん
うん、だって自分の本のデザイン自分で想定してるんだもん、
うん、
なかなかそんな作家いないですよ。
ではそういったことで、そうはそろそろ終わりにしましょうか、は
い、じゃあということで今日も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました、
チャンネル登録マスのマスのを登録していただけると、YouTube からお金が入ることになってて、まだ一度もお金が入ってませんけど、これ待ってればいいのかな、何かするのかな、
全然わかんない。
なんか前に YouTuber がいないのでお金のことわかんないんですけど、もし知ってる人がいたら教えてください。これ誰に聞けばいいんだろう。
ピョ
コタンか、ピョコタンさん教えてもらいに行こう今度。
そう
で、まあこれチャンネル登録せずに見てる人はぜひ聞いてください。チャンネル登録してください。すごく面倒だってのは知ってるんですけど、自分が動画配信もしてないのにチャンネル作るって本当面倒くさいんですけど、それが私たちの将来の収入になっていくので、
はい、
ぜひ登録してくださいね。あと、親指をこう上のマークを押していただけたりすると、それも評価につながるらしいので、ぜひ面白かったら上のマークを、つまんなかったら何もしないでください。
はい。
はい、
じゃあどうも
ありがとうございました。
さよなら。